ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語会、発足おめでとうございます。ですね、今日はアコースティック哲学の2回目の2番目、メキシコとの戦争についてお話をいたします。実は、もちろん、力の正義という、力が正義であるという社会の基本規範ですね。これは日本では違いますが、アメリカは、力が正義ですね。これはアメリカばかりじゃなくて、ヨーロッパもそうですし、中国もそうなんですが、力が正義という中で自由と平等が大切だっていうと結局不平等になるというのをアコースティック哲学の一番で説明しましたが、その現実をアメリカがやるとですね、どういうことに陥ったかというと、嘘をつかないと辻褄が合わないってことに気がついたっていうことをですね、歴史的に明らかにしていこうっていうのがこのシリーズの目的ですね。それで非常にアメリカ人ってのは今貧乏であるということも同時にお話をしたいと思っております。2回目はメキシコとの戦争ですね。アメリカが、独立した時は、東部13州で独立しましてね、独立宣言を作りまして、なかなか名文ではありますけども、これも嘘が散りばめられた独立宣言なんですけどね。それはそうとして、それは嘘はしょうがないんで、その嘘がしょうがないだなっていうことを、このアコースティック哲学の最後までで、皆さんがどういうようなご感想を持つのかなっていうのが私の一番の関心事なんですけどね。いずれにしても、東部からいわゆる西部の方にこうずっとアメリカが行くわけですよね。東部っていうのはニューヨーク、ワシントン、昔だったらボストン、フィラデルフィアと、いうようなところがあるのがアメリカの東部ですね。これが大西洋に向かっておりまして、大西洋の向こうはヨーロッパ。自分たちの祖国であるイギリス、フランス、いうところが、対岸にあるわけです。対岸っても随分遠いですけどね。ちょっと雑談になりますけど、太平洋、我々がこう、日々見てる日本の東にある太平洋はですね、これすごく古い海なんで、真ん中から湧き出したこう、海底の岩がですね、少しずつ、西と東にこう分かれて走ってるわけですね。で、ものすごく時間経ってますから、いわゆるプレートになるわけです。プレートが移動してですね、日本の近海でこうぐわっと沈みますね。太平洋プレートとか、フィリピンプレートとか言ってこう、沈みます。沈むと、っていうのはどういうことかって言ったら、もう海が拡大できないので、こう、岩石が上がってきましてね、それがこう海底でこうなりますね。そうすると、東の方に行った日本の方はこう、日本列島の下でこう潜らなきゃいけないですね。で、こっちはカリフォルニアの方で潜らんといけない。治療機とかね。それで結局潜るところで、プレート同士がぶつかって片方が沈んで、それで跳ね返りますから、地震が起こると、プレート型地震って起こるわけですね。で、これが、だからしょっちゅう太平洋岸では地震が起こるわけですね。アリューシャン列島、日本列島、台湾を経て、フィリピンからインドネシアにかけて。ここは一番、地球上で一番地震が多いところですね。それからアメリカ側でもカリフォルニアの地震とかチリオキ地震というように、アメリカ大陸にぶつかって潜ってきますから、やっぱり地震が起きるわけですね。ですから、世界の、プレート地震が起こるところって言ったらもうそこしかないんですよ。ところが大西洋の方はね、これは今からそうです。確か1億5000万年だったか2億年だったか、そのくらい前から湧き出した、新しく湧き出した海なんですね。ですから今湧き出し中、海が広がってる。まだ、ヨーロッパ大陸の方に流れてるんですが、ヨーロッパの下に潜るってことしてない。そのままただ膨張してるだけ。海が広がってるだけですね、大西洋の方は。だから大西洋の沿岸は地震がないんですね。今、ヨーロッパで原発を随分やりますけども、なんでヨーロッパで原発ができるかって言ったら、地震がないんですね。地震がないってのは何かって言ったら、大西洋の海が若いからですね。できて間もないって言ったって、地球の規模ですから1億年とか2億年とかあるわけですけども、そういったことで、大西洋と太平洋とあるわけですね。それで、イギリスから逃れてきたアメリカ人は、最初インディアンを騙して、13州を取って、それ独立して、やっぱりこう西に行きたいわけですね。だから西に行く。そうすると西に行くとですね、当時はメキシコがね、メキシコっていう国がもうありましてね、 メキシコがテキサス州あたりは、今のアメリカのテキサス州あたり、南の方はメキシコの領土だったんですね。ですから当然、南の方にメキシコの領土があるのに、東から西に行こうってそこでぶつかるじゃないですか。で、まあ、カリフォルニアに行くまでは、こっちの太平洋に行くまではぶつかっちゃうんですね。ですから、メキシコとの戦争が起こるんですよ。まあ、これは予想された戦争です。ちょっとまた風が残ってるんです。予想された戦争ですね。で、有名な事件が起こります。アラモの砦の事件ですね。これは映画にもなりましたし、あの頃は西部劇が非常に盛んでね。もちろんジョン・ウェインとかね、リチャード・ウィズマックかな、カーク・ダグラスとかね。あの当時の、男優が、西部を活発に動いた時の、西部劇がありましてね。で、騎兵隊がこういると。で、アラモの砦っていうのはアメリカ側の砦なんです。アメリカ側の前線の砦。そこに確か260人ぐらいのアメリカ兵、および、あのとこはもう死ぬかどうかわかんないとこですから、志願兵。俺一発やるぞっていうね。もう死ぬなんてのは怖くないと。銃を撃ちたいっていうような人もいますしね。それが前線地帯だったんですね。で、南の方からメキシコ軍が、メキシコを守るために来るんですよ。こっちは正規陸軍ですから、僕の記憶では確か8000人ぐらいの、いや、メキシコ陸軍が来るんですね。で、こっちは260人ぐらいの砦ですから。これは勝負にならないんで、そこに、騎兵隊のね、国境の軍隊でもいいし、本格的な、軍隊をワシントンから派遣してもいいわけですが、そしてメキシコとの戦争になるときに、やっぱり前線を整えて、それでメキシコと、ちゃんと宣戦布告してね、みんなで。やるぞっつって戦争をやるのが普通ですよ。ところがね、アメリカってのはそれやらないんです。嘘をつくのが彼らの大切なことなんですね。これは後でだんだん分かってきますけど、力が正義で自由と平等を主張して国が繁栄するためにはどうしても嘘が必要なんです。それをアメリカ人は最初から分かっておりまして、この前お話したインディアンの、最初のインディアンの部落を襲撃するときも嘘をつきました。それで今度はメキシコですね。初めて国家、相手も国家ですね。どういう嘘をついたかって言いますとね、アラモの砦が260人しかいないと。ね、それじゃあもう、相手8000人ですから、陸軍。全然勝負になりませんよ。全滅ですよね。じゃあこれがあまりひどいんじゃないかって言うんで、アメリカの内部では、アラモの砦の増強をしようと。ということになったわけですね。そうすると、ここでどういう問題が起きるかっていうと、もしもメキシコ兵8000人に対して、まあアメリカ陸軍が5000人ぐらい出すとしますよ。そうするとまあ8000対5000ですから、まあアメリカがちょっと不利だとは言えるけど、一応互角の戦いになりますよね。そうすると両方で宣戦布告をして、それで戦争を始めると。そうするとですね、この戦争はアメリカがやるべき戦争なのかどうかって議論になりますよ。それで世論はですね、反対になるでしょうね。っていうのはメキシコはもともとテキサスのところはメキシコなんですから。メキシコのところにアメリカが行ってるわけですからね。だから前線砦でも260人しかいないような貧弱な前線砦しかないんですよ。それをこう、メキシコを飲み込もうと思って言ってるわけですから。これ、言ってみりゃ侵略ですよ。だから侵略っていうのはね、やっぱ侵略そのまま侵略しちゃうと、もう世界各国からっていうか、まあその頃はもう世界あんまりアメリカの内部のことはそれほど関心がなかったでしょうけど、白日の下にさらせばね、やっぱりアメリカが非難される。そこでアメリカはここで嘘をつこうってことをするんですね。それはどういう嘘をつこうって言ったかっていうと、アラブはね、260人のままにしとこうやと。それでアメリカがそこにテキサスに攻めていくっていう格好を作ろうやと。そうするとメキシコ軍は防衛のためにアラブの砦を攻撃して取らなきゃならなくなりますから。守備のためにね。そうすると260人の砦を8000人のメキシコ陸軍が来れば、アラブの砦は全滅します。全滅したところで、アメリカ軍が声明を出そうと。なんだ、メキシコ軍は。たった260名で守備している、辺境の、これがアメリカの一番辺境でしたからね。国境近くですよ。テキサスはメキシコですから。辺境の砦を膨大な軍隊で全滅させたと。なんて残虐な奴らだと。いうことにして、それの仇を討つということで、 アメリカ陸軍をその後出せば、メキシコの8000人をやっつけられると。これで行こうってことになりましたね。これはその後ですね、スペインについても、日本についても、あらゆるところで、ベトナム戦争もそうですけど、あらゆるところでアメリカが応用した一つの嘘なんですね。で、こういった嘘をついていかなきゃいけないというのは、この、シリーズでずっと言ってますけど、力が正義で自由と平等っていうと、どうしても嘘が必要になるっていうことの嘘なんですね。今はまだちょっと皆さん理解できないかもしれませんが、まあ、いずれにしてもそれで、アメリカ政府は260人でアラムの砦が守らないことを承知しながら増強しなかったんです。増強もしないし、アラムの砦からそこにいる兵隊っていうか、まあ、志願兵も多かったんですけど、それを引き上げもしなかった。見殺しですよ。見殺し。つまり260人の命に代えて、アメリカのマスコミ、まあ、あの頃新聞なんかもアメリカでは出されてましたから、そういう噂とか新聞とかで、わーっとアメリカ人の心を燃え上がらせる。これ破らなきゃいけないっつって。そうするともう、戦争がどっちが正しいかどうか。つまり、アメリカがテキサス州を占領することが正しいかどうかって議論が吹っ飛んじゃうんですね。そんなことよりか、アラブの260人の死を無駄にするな、こっちになりますからね。それを狙って、見て見ぬふりをしました。それで、メキシコとしてはそれ、アメリカはもう攻めてくるっていうステートメントを出してるんですから、防御しなきゃなんないから、防御しますよ。そして、アラブの砦に陸軍が攻めていって、もう8000人対260人ですから、いくらね、アメリカがガンガン撃ったって、メキシコ人を粛々と進んで、そして突入して、全員を殺したんですよ。それをアメリカの方で大々的に宣伝をして、そしてアメリカ人の心を沸き立たせて、そしてアメリカ陸軍を、テキサスに派遣する。もちろんその時はアメリカが勝てるぐらいの軍隊を連れて行く。そしてやっつけると。まあいうことになりましたね。そして、まあテキサスとかその向こうにあった、さらに西側にあったメキシコの領土なんかも全部アメリカ領土になる。まあその頃、西へと行きますので、まあいわゆる西部劇、西部の時代ですよね。まあ西にはやっぱり、かつての、そこは全部住んでたのは、インディアンですから。インディアンという言葉は最近いけないって言ってますけども、今頃はネイティブアメリカンと言うんですけど、と言わなきゃいけないと、ポリティカルコレクトネスで言ってますが、しかし、インディアン自身はインディアンと呼んでくれと。インディアンと呼ばれた時代の我々の行動は素晴らしかったから。私たちはインディアンという名前に誇りを持っていると。インディアン嘘つかない。これですよね。インディアンは自然の中で住んで、アメリカ人にどんなに虐殺されても嘘もつかなくて、清く正しく生きてきた。このインディアンのお父さん、おじいちゃんの魂を引き継ぎたいんで、インディアンで結構ですというふうに言ってるんですが、むしろそのインディアンを迫害したアメリカ人の方が気が引けてですね、それで、最近ではネイティブアメリカなんつってますけどね。インディアンもその当時どんどん殺していったんですね。インディアンを殺していきながら、メキシコもトリックで殺していくと。まあいうふうなことで、ずっと、ついにはカリフォルニアまで到着しましてね。アメリカは東の大西洋岸から西の太平洋岸まで、オーシャントゥーオーシャンで、こう、つながった状態になりましたね。しかしそこでは、有名なアラモの砦におけるアメリカのトリックっていうのがですね、問題なわけですね。で、これはどうしてかって言いますと、やっぱり世の中の議論って非常に難しいんですね。一個一個非常に難しいんです。で、どれが正しいかとか、どれが何とかって非常に難しい。それを一番簡単にやっちゃうのは嘘をつくことなんですよ。嘘をさえつけばですね、簡単に相手を非難できるんですね。まあ今度僕が今までね、このひばりクラブになんかいろいろ文句を言ってきた人を少し遠慮してもらおうかなと思ってるんですけども、その嘘が入るともうね、嘘に対する反撃っていうのは難しいんですね。だからメキシコも本当は言い分がいっぱいあったんですけど、わざわざ、アラムの砦を260万のままにして8000人の軍隊が攻めていった、あいつら何やったんだって言わせて、次に大部隊がアメリカ本土から来ると。もともとアラムの砦を守りたいんだったら、8000人の軍隊に達してアメリカは8000人出せば、ちゃんと国境はそこで決まるんですよ。だけど国境はそこで決めたくないんですよ。 実はこの際メキシコをやっつけたいんです。それの作戦としては一回嘘ついた方がいいってことになりますね。ですから嘘をつくっていうのは大体の場合はですね、自分の目的があまり正当な方法では多くの人を説得できないという場合に、まあ、嘘をついてですね、それで結果的にうまくいくようにするってことなんですね。で、まあ、これをずっと私へ話していきますから、やがてわかりますけども、アメリカ人がなぜ嘘をつかなきゃないのか。それは自分たちが言ってること自身に矛盾があって、それをカバーするためには嘘をつくしかない。というのが原因なんですね。まあ、今、最初のインディアンと、それからメキシコとの戦いについて話をしてますので、なかなかすぐには理解できないと思いますが、多分このひばりクラブをご覧の皆さんもね、半分ぐらいの人がそのアラモの砦のトリックだとか、さっき一番最初話しました州長にサインさせて、英語の文章をサインさせて、お前は守んないからってライフルで撃ち殺したって話を知らない人も結構多いんでね。まあ日本はそれちゃんとなんか教科書とかそういうのできちっと言わなきゃいけないんですけど、ないんで、まだ少し全容がつかめないと思うんですけども、まあここで慌てて全容をつかむんじゃなくて、今はアメリカ開拓の時にどういうことが起こったか。これが後にスペイン戦争、対日戦争で全部出てきますので、その参考になる基礎知識として一応学んでいただければと思います。